的 CD information。
サンダ学び体験ナビお届けしてまいります。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この時間では皆さんに自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどご担当者の方にお話を伺ってまいります。今日も新型コロナウイルスの感染予防のためお電話でお話を伺ってまいります。今日は2本立てということで、まずは前半、里山のまちづくり課から岡野さんにお話を伺ってまいります。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは、
岡野です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします、はい。昨年天然記念物に指定されました皿池湿原のお話、今日はじっくりと伺いたいんですが、はい、まずはこの湿原というのはどういう場所のことを指すのか、そこからまずご紹介いただけますか。
はい、簡潔に言いますと、湿った土地に広がる草原のことを湿原と言います。
湿った土地に広がる草原ですか。
はい、はい、例えば、土が溜まった沼や、地下水が湧き出るような土地は、泥っぽくて、足を踏み入れるとぐちゅぐちゅするような場所になります。
あ、はいはい、
このような湿ったところに草木が茂った状態が湿原というわけです。
あ、そうなんですね。今お話があった、場所をちょっとご紹介いただいたらピンときました。湿地という言葉なら聞いたことあるんですけども、いかがでしょう。
はい、沼や田んぼなど湿った場所のことを広く湿地と言いまして、その中でも湿地に広がる草原のことを特に湿原と呼んでいます。
あ、そうですか。
はい、例えば、夏の思い出という歌、はい、夏が来れば思い出す遥かなおぜ遠い空。
はいはいはい、
はい、知られるおぜも、これ日本有数の湿原ですね。
あ、なるほどね。
はい、三田市のテクノパークに隣接する皿池湿原には、そのおぜに負けずとも劣らない湿原ならではの多様な動植物が生息していることから天然記念物に指定されたのです。
あ、そうなんです。そんな貴重な場所があるんですか。
はい、
じゃあちょっと具体的にどのような生き物を見ることができるのか教えてください。
はい、例えば代表的な昆虫として、日本一小さなトンボとして知られる八丁トンボが挙げられます。
八丁トンボですか。これはどのぐらい、日本一小さいと言いますと。
そうなんです。一円玉ほどの大きさで、鮮やかな赤色のトンボなんです。
一円玉ぐらい、確かね、直径2センチぐらいですよね。
そうですね、
鮮やかな赤色です。しかも、
はい、
そうですか。
はい、6月から8月にかけて群れで舞う光景はとても見応えがあります。
そうでしょうね、群れで飛ぶんですか。
はい、また植物では、蘭の仲間のサギソウが見どころです。
あ、サギソウですね。
はい、はい、7月から8月にかけて3センチほどの白い花を咲かせるのですが、花の形が翼を広げたサギに似ていて、可憐で美しい姿で私たちを楽しませてくれます。
はい、
皿池湿原では他にも湿原ならではの植物が48種確認されていますが、兵庫県下の湿原に生息する植物種は平均22種とされていまして、それと比べても豊かな生き物たちが生息していることがわかります。
そうですね、
はい、
で今先ほどご紹介があったサギソウ、実は私見たことがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
もう本当に小さいけれども翼を広げたような可憐で美しい花ですよね。
はい、
それも含めたいろんな貴重で多様な生き物たちを楽しむことができる皿池湿原、これやっぱり大切に守っていきたいですね。
そうですね。しかしこのような湿原に住む動植物の多くは年々数が減っており、ますます希少になっています。
はい、
里山の放棄によって生息地である湿原が減ってきているのが理由の一つです。
そうなんですね。
はい、そこで三田市里山のまちづくり課では皿池湿原の保全管理を積極的に進めているところなんです。
そうですか。
はい、例えば、平成28年から市民、企業、専門家などの多様な方々に呼びかけて、皿池湿原の森人というボランティア団体を立ち上げて、保全活動を行っています。
あ、そうなんですね。ということは市民も入っていくので、市民にも大切にされている場所と意識づけにもなりますね。
はい、
皿池湿原の保全、例えばどんなふうな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、 実はこれまで日本の湿原が保たれていた理由の一つには、日本古来の農村の営み、つまり里山とのつながりがあったと考えられているんです。
あ、里山とのつながりですか。
はい、人間が適度に木を伐採することで、湿原が森林にならずに保たれてきたということなんです。
あ、なるほどね。
はい、森林というと一見緑豊かでいいイメージなんですが、日本中が森林だらけになってしまうと、サギソウのような背丈の低い草花にとっては日光が届かず生きづらくなってしまいます。
そうかそうか、日光が届かなかったら育たない生き物もあるわけですね。
はい、
ということは本来繰り返してきた人間の営みが実は野生の生き物にとっていい効果、そしていい影響を与えていたということになるんですね。
そうなんです。そこで日本古来の里山文化が育んでいた生物の多様さを未来に受け継ぐために、はい、サライケ湿原の森人は繁茂しすぎた木とか繁殖力の高い竹の伐採などを定期的に行っているんです。
なるほどね。茂りすぎたものをちゃんとこう伐採して適度なバランスがいるということですね。はい、私たちの祖先が育んできた豊かな生き物たちの姿、ぜひ味わってみたいですね。
はい、サライケ湿原は貴重な生態系を保全するために、普段は立ち入り禁止になっています。
やはりそうなんですね。立ち入り禁止なんですね。
はい、はい、しかし様々な方にその貴重さを広く知っていただくために、年に数回の見学会、これを開催しております。
年に数回見学会が開かれているということですか。
はい、里山のまちづくり課では、例年6月と8月に見学会を行っておりますが、6月は残念ながら新型コロナウイルス感染、拡大予防のために延期となり、心苦しい状況となっております。
それはちょっと残念ですが、ウイルス感染が収束して活動が再開されたときにはぜひ三田市に残る貴重な生態系皆さんに知っていただきたいですね。
はい、
サライケ湿原での保全活動、それから見学会に関する情報はどのようにしたら知ることができますでしょうね。
はい、サライケ湿原の森人については、インターネットのブログで保全活動の報告を行っております。
そうですか。
はい、また保全活動や見学会に興味を持たれた方はぜひ三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。
はい、
電話番号は 079-559-5226。
もう一度お願いします。
はい、 079-559-5226、 三田市里山のまちづくり課です。
はい、ありがとうございます。サライケ湿原でのイベント、三田市主催だけではなくて神戸市や地域団体との連携でも催されるようですね。興味を持たれた方はぜひ三田市里山まちづくり課までお問い合わせください。では最後にお問い合わせ先、先ほどご紹介いただいたもう一度電話番号を申し上げます。三田市里山まちづくり課、079-559-5226、079-559-5226となります。まず岡野さんからサライケ湿原関連のお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。